ペテロの手紙第1、4章の9節でございます。新約聖書の470ページ、よろしいでしょうか。はい、ではお見せいたします。不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい。もちろんいたします。不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい。ということでございます。2025年度年間目標が共に礼拝に生きるということで、下に御言葉が記されてありますけれども、なかなか10節11節まで到達しないんですけれども、7月には10節11節のところからですね、共に学ぶことになると思いますけれども、この9節のところ祈りつつですね、何回もこの御言葉を本当に一節だけなんですけども読みながら準備しておりましたけれども、そこにもですね、本当に豊かな恵みがあるんだということですね、私も深く教えられましたので、今日は9節だけからですね、共に学び、また御言葉を解き明かさせていただきたい、そのように思わされていることでございますが、この8節のところに何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいと言われておりまして、そして前回はその愛の一つの形が多くの罪を覆うということ、つまり罪を許す、互いに許し合う、許しということの中に愛が現れるんだということをお語りさせていただきました。そういう中で許すということの中で、私たちは互いへの愛を表してまいりたいと、そのように思うことでございますが、そして続きまして9節のところに、その互いに熱心に愛し合うということは互いにもてなし合うということに現れるんだということでございます。そしてここで言われておりますもてなすというこの言葉ですが、これはさまざまな意味において用いられております。例えば一つが、旅をしているクリスチャンをこれはもてなすという意味なんだということで、例えば当時はですね、巡回伝道者の方々がおられましたけれども、それらの方々をですね、それぞれの教会の人々がもてなすという必要があったということですね。そしてその一方で兄弟姉妹たちをもてなすということもありまして、これはですね、当時クリスチャンたちが教会の建物を持たないで人々の家で集まっていたりですね、また借りていた建物で集まったりするということもあったようであります。街道はですね、ユダヤ教の人たちが、ユダヤ人たちが使っておりましたので、クリスチャンの人たちはそういうふうにして集まりを、持っていたということもあったようです。そうなりますと、例えば食事の準備であったり部屋の準備であったりが必要になるということで、そのような準備で、もてなすというふうにも、言葉が使われたのではないか、そのように説明する人もあるわけです。いずれにいたしましても、どのような形であってももてなすということはやはりとても大切なことだということが分かりますし、実際にもてなすということが新約聖書の中で5回このペテロの手紙第1、4章の9節を含めて5回用いられております。それがレジュメにも記されてありますけれども、そういう意味で聖書自体がもてなすということを教えているんだということがわかるわけです。そして実際にもてなすということについては多くの恵みがあるんだということを私たちは知らなければなりません。例えばもてなしを通してお互いのクリスチャンやまた他のクリスチャンたちをもてなすということによって、他の教会との結びつきが強められるということもありますし、それと同時に巡回伝道者をもてなすということの中で、 さまざまな情報を得ることができる。互いに励まされたり共に祈るということがある。まあ、巡回伝道者だけではなく、まあ、旅をしているクリスチャンであるとか、長老の人たちであるとか、兄弟姉妹であるとか、まあ、そういう人たちですね、もてなすことを通して、さまざまなことを聞き、互いに励まし合い、祈り合うことができるんだと、そういう恵みもあるということですね。レジュメの一番のところに、ヨハネの手紙第3、3節の御言葉はですね、そこに記してありますけれども、そこをご覧いただけますでしょうか。ヨハネの手紙第3には章はありませんので、節だけ、3節ですね、のところだけなんですが、兄弟たちが、お読みいたします。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいることを、証ししてくれるので、私は大いに喜んでいます。実際あなたは真理のうちに歩んでいます。これはですね、ガイオという人が、おりましてですね、様々な人たちが、訪れる中にあって、このガイオという人のことを、語ることで、その人の信仰を聞いてですね、まあ、大いに励まされたということが、この御言葉に言われているわけでございます。そういう形で、さまざまな人のですね、信仰の意味を聞き、その中で励まされたり、また祈られたりということがあったんだということが、まあ、わかるわけでございます。そのような交わりを通しての恵みも確かに、多いことは間違いないということなんですけれども、しかしやはりもてなすということには、まあ、当然でありますけれども犠牲が伴うわけです。まあ、例えばクリスチャンの中には裕福な人たちだけではなくて、まあ、中にはですね、本当にその日生活することも大変だと、困難を覚えるというような人も、まあ、いたんでしょうし、それと同時にペテロの手紙を受け取った人たちの中には激しい迫害を受けていた人たちもいたわけです。まあ、様々な境遇の中に兄弟姉妹たちが置かれていたということを、まあ、ペテロ自身も、まあ、当然知っていたはずなんですけれども、その中にあってペテロは互いにもてなし合いなさい、そのように言います。それと同時に不平を言わないでという言葉が最初に付け加えられているわけです。ウェイン・グルーデムという学者がこの用語は繰り返される愚痴に言及するのに使用され、しばしば他者に語られて反逆をかきたてる結果をもたらす、そのように解説しております。つまり神の民の中で不平であるとかつぶやきというものが、決して不平やつぶやきを口にするその人個人にとどまらない、むしろそれがどんどん広がっていくならば、それが神全体の神への反逆、また神が建てられた器への反逆になっていくということです。不平やつぶやきというものは、ではどういう時に出るのかということなんですが、まあ、例えば喜んで何か奉仕などができなければ当然不平が出てくるわけです。また感謝ができない時には不平が出てきますよね。主への感謝があれば不平は出てこないはずです。そして不信仰になった時にも不平は出てきます。信仰を持って何かをするならば不平は出てこないはずです。そして先ほどの例を少し挙げましたけれども、その日暮らしのような生活に余裕がない中で、なぜ自分がとか、迫害されて住んでいる場所も追われるような、そういう状況の中で、なぜ自分がもてなさなければいけないんだろうか、そう思うならば当然つぶやきや不平も口をついて出てくるんだろうということです。 しかしあえてペテロは互いにもてなし合いなさいと言います。つまりどういうことかと申しますと、もてなすべき人ともてなさなくてもいいというような区別をペテロは与えていない。例えば何か事情を考慮してもてなすことから免除される、そういう人がいることをペテロは想定はしていないということです。むしろ互いにもてなし合いなさいと言うんですね。金銭的に余裕があるからもてなすのではない、もてなしたいからもてなすのではない、逆になぜ自分がもてなさなければならないのか、もてなしなんてする余裕は自分にはない、だからもてなさなくてもいいということではなくて、むしろ愛を持ってもてなし合いなさい、愛に基づいてもてなし合いなさい、愛に根ざして愛を動機としてもてなし会いなさい、そのように言われているわけです。それと同時に互いにもてなし会いなさいと言われているわけです。私たちは何て言うんでしょうね、もてなすことは喜んでするんじゃないですか、割と。ところがもてなされるとなると、あ、いやいやいやいや、もうとんでもないです、大丈夫です、そんなことしていただかなくても結構です、みたいな、なんて言うんでしょうね、もてなされる方がなんとなくこう遠慮が出てくるというんでしょうか、ちょっとこうそれを勘弁してくださいみたいな、そういう感じになるんじゃないかなと思ったりはするわけです。つまりもてなすことも愛を持って行うと同時に、もてなされることもまたそれを相手からの愛をしっかり受けて、互いにもてなし、もてなされるというですね、この関係が非常に大事なんではないかなということを思わされるわけです。しかしそういう中で私たちは、じゃあもてなすということはどういうことなのか、そう思うかもしれません。もう新約聖書の書かれた時代とはもう時代が違いますよね。そういうふうに言われる方もあるわけです。もう今の時代にはホテルも整備されてるし、ですね。もう、どこにでもですね、泊まるとこを探せばいくらでもある。よっぽど快適に過ごすことができる。そういうところに泊まればいいじゃないか。また、旅をする巡回伝道者なんかどこにいるんですか、そんな人どこにもいませんよ、旅をするクリスチャンもですね、止めてくれって言って歩いてる人もいないじゃないかというわけです、だからそもそも聖書に書かれていること自体が今の時代に合わないという人もいるわけです。また世間一般ではもてなすということは客に対する心のこもった歓迎、またサービス、そのように説明されておりまして、それが例えば食事なんかにも現れたりするわけです。ですから、もてなすイコール食事というふうに、イメージする方もいらっしゃるかとは思います。もちろん、私も新約聖書の時代と全く同じことをしましょうなどとは申しませんし、聖書も教えるもてなしというのはやはり世間一般で言われているもてなしとは異なるんだろうということなんです。それでは聖書でいうじゃあもてなしというのは何なのかということなんですが、やはり私は愛の交わりということです、そう言いたいわけです。もっと言えば、愛が形を変えたもの、自分たちの持てる愛が目に見える形で現れるものがもてなしではないかということです。 ですから他の兄弟姉妹の必要に気がつく中で、どんな小さなことであっても私たちが何かをすれば、それがすなわちもてなしになっていくんだろうと。また愛を持って互いに交わることを私たちが行っていけば、それが互いへのもてなしになっていくんだろうということを思うわけです。レジュメのに記されています丸2のマタイの福音書25章の21節から40節の聖書の言葉をご覧いただきたいと思います。マタイの福音書の25章の21節から40節の御言葉でございますけれども、少し長いところではございますけれども読ませていただきたいと思います。マタイの福音書25章の21節からです。あ、すみません、これあれですね、聖書箇所間違ってますね。31節、あ、ごめんなさい、21節ではなくて31節から40節までです。訂正お願いいたします。31節ではなくて、あ、ごめんなさい、21節ではなくて31節からです。ではお見せいたします。人の子はその栄光を見て、すべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に詰められます。人の子は羊飼いが羊やぎからより分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時から、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが幸福なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませ差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。以上でございます。ここから教えられますことは、愛による行いと申しましょうか、愛を持って何かをすると、愛を持って他の人たちをもてなすために何かをするということにおきましては、やはり愛から出たことは全て忘れるということですね。このところで答えておりますのは、あなた方はですね、私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからですと言った時に、その答えとして主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ食べているのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり、どう濡れたりするのを見てお尋ねしたでしょうかと書かれてありますように、やはり愛から出たことは忘れるものだ。すなわち誰かから報われることや地上での報いや、決して何かを返されることを望まない、それが 愛から出る行いです。それと同時に、私たちが愛から出る行いは、イエス様を愛する愛から私たちはもてなしをするということです。それはすなわち、イエス様に愛されているこの私は、イエス様によって愛されているあなたを愛します。イエス様に愛されているあなたに、私はもてなしをします。そこに私たちの愛の交わりが生まれる。まさに愛を持って互いにもてなし合いなさい。その神の御心がそこに実現していくんだということです。そしてそのように愛のもてなしがなされるところに、不平や不満、つぶやきが入り込む、その余地がなくなっていくということです。そしてこのような互いにもてなし合いなさいという、その愛の交わりが私たちのうちになされる中にあって、決して形だけではない、形骸化することのない、共に礼拝に生きる民として歩む、その交わり、その共感の意味が形成されていくということを思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。今日もあなたご自身が御言葉を持ってお語りくださったことをありがとうございます。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。あなたは今日も語りかけてくださって心から感謝をいたします。どうか天の主よ、愛に出だし、愛に基づき、愛を動機として、神様は私たちが互いにもてなし合うことができるように、特にイエス様に愛されている私たち一人一人が、イエス様に愛されている兄弟姉妹方一人一人を互いにもてなし合うことで、神様どうか不平を私たちのうちから除くことができるように、顧みと助けをお与えください。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。足らざると転ぎない一人一人のうちで、どうぞ豊かな命の御言葉と変えてくださいますことを心から願います。一切お祈りして心から感謝をし、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。